ラジオ食堂坂谷でございますが、今月もですね、2025年11月を振り返るということで、いつものこちらの方、いつもじゃないね、こちらの方に来ていただきました。
あ、どうも、北谷です。お久しぶりです。
あ、お久しぶりです。
お米の時以来やね。
あ、そっかそっか。うん、お米の時以来か。浩二さんもね、出てくれたやつですけども。
うん、そうそうそう。
はいはい。うん、まあ、あれからね、お米に関してはいろいろありましてね、本当にね。農林水産省がお米の生産量を減らすっていう発表したりして、
ね。ああ、ありましたね。うん、ありましたね。
やっぱりもう無理やんっていう感じになりつつありますけどね。
せやな。
今月ね。
はいはい。
料理研究家のリュウジさん、すんげえいろんなとこで見たね。
そうなんや。
スーパー行ったら、
はいはい。
リュウジさん監修の鍋スープが売ってて、うん、セブンイレブンやってたら、はいはい、リュウジさん監修のフェアやってて、
うん。
働いてまんなーって思ってて。
まあ今の経済状況考えたら、彼の料理っていうのは相性いいんやろうなとは思うよ。
あ、それ、まあそうだね。まあちょっとファミリーマート全部じゃないけど、一通り、うん、リュウジさんのメニュー食べてみたんですけども、うん、
はい。
まあもちろん全部美味しかったんですけど、
うん、
美味しいという感想以外出てこなかったんで、まあ今回はもういいかなって別に語ることなんもないって、
ないと、うん、なるほど。まあまあ本当にインスタントに美味しいもんね。
もちろんね、うん、すごく美味しいんやけど、
うんうん、
普段のコンビニのああいうお惣菜とか冷凍食品とかの水準と比較して、それを超える美味しさじゃないわけですよ。
うんうん、ああわかるわかる。
まあまあしょうがないと思うねんけどさ、
うんうんうん。
リュウジさんのカップ麺は結構美味しかった記憶があるんだけど、それ以外のコラボメニューは俺あんまりピンときてないなって思ってまして、なんか出るたびに食べてる気すんねんけど、結局ラジオ食堂であんまり紹介してないっていうね。
なるほど。
うん、そういう状況でしてね。でさ、リュウジさんの動画、うん、まあまあ一応私も同業者なんで、
はいはい、
同業者なんでだから見てるわけなんですけども、あんまりさ世間で言われてないけど、料理研究家のリュウジさんが一番優れてるとこって、
うん、
食レポ力やと思うねん、はい、あんまりこの話誰もしてへんなって、もしかしたらリュウジさんが自分の本とかで書いてるかもしれへんけど思うねんけどさ。
そんなところにも目のつくところがいっぱいあるからっていうところないのなとは思うねんけど。いや、でも確かにプレゼンはすごいなと思う。
プレゼン力が優れてるよね、うん、あの人って、
うん。
別に彼のレシピが良くないっていうわけじゃなくて、うん、まあ、水準以上のレシピを作って、うんてるかつ、
うん、
めちゃめちゃプレゼント食レポがうまい。そこがね、彼が今日本で最も有名な料理研究家として活躍できてる理由なんじゃないかなって思うよね、あれ。
はいはい。
リュウジさんさ、自分の料理を紹介する動画以外に、
うん、
最近結構食レポ動画も出してるんですね。
そんなもやってんねや、
う
ん、
袋麺食べ比べとかさ、冷凍食品とかね、そういう動画出してるんだけど、
は
い
は
い、
へー、
そのね動画の食レポがうまい、うん、そんなに食レポ的なボキャブラリーがあるわけじゃないんだけど、
うんうんうん、
うまさの説得力がすごい強いから、
あ、
だから、はいはい、その動画見てうまかちゃん買いに行ったりしちゃうね、うん、あれは。
ああなるほどね、うん、なるほどね。
いやこれ別に失礼な言い方のように聞こえるかもしれないけど、
うん、
リュウジさんって、
うん、
レシピの人じゃなくて食レポの人やと思うんですよ、うん、俺失礼な言い方に聞こえるかもしんないけど。
基本的にはその味に対しての解像度高いし、
うん、
それを言語化する能力っていうのもすごいあるなっていうところがあるから、
そうですね、
それがだから自分のレシピであろうと、うん、他人の製品とか商品であろうと、まあ、関係なく発揮はできるんやろうなって感じ。
う
ん、
そうだね。確かにね、うん。うまさの理由を説明するのがすごいうまいね。
そうそう。それそれ。うん、それはもう、今ちょっとツイッター見てるけど、うん、割と、じゃないわけじゃないんやけど、うん、焼き芋は低温調理でオーブンで焼くのが一番美味しいっていうすごい基本的な動画。そんなこともやってるんやって今ちょっと思った。
まあそうだね。
確かにこれが一番美味しいねんけど、
うんうん、まあね、割とみんな知ってる話ではあるけど、
うん、
まあでもそれをリュウジさんが紹介するとすごく美味しそうに見えるし、影響力が出るんだと思うんだけどね。
うん、そうね。
なんかさ、そんなこと考えてたらさ、
うん、
多分やけど調理師学校の中に料理研究家コースってあると思うんですよ、
うんうん、
で料理研究家コースがあったとして、うん、食レポ力って授業がないわけじゃない多分。
まあないやろうな、
うんうん、そういう授業もやっていかんとあかんのでしょうねやるんかな。
あ、なるほどね。一ジャンルとしてはでもありだよね、そういう
調理師学校で食レポの練習してて。
そうそうそうそうそうそう。
あるんかもしれへんけどね。いや、でも、今のね、リュウジさんの成功を見てると、それってめちゃめちゃ重要になってきてるなって思って、うんうんうん、最近そう思います。まあでも、それに限らずさ、
うん、
今、調理師専門学校とかではさ、うん、調理の仕方と同じぐらいの時間で、盛り付け方の授業とかもしてんだろうねって思う。
まあ、いや、うん、盛り付け方はな、それだけで一つの本があるぐらいやからな。
うん、いや、まあ、そうそうそうやし、今って袖が命みたいなとこあるやん。
あるある。
うん。うん、SNS でバズって、それで人気になってっていう。
うん、うん、うん。
だからなんか、
あるよ。
料理に携わる人の成功の仕方もだいぶ変わってますよねっていうことが言いたいだけなんですけど。
はいはいはい。
うん。料理が美味しいだけじゃ成功できないねっていう。
できひん。そう。もうそう。SNS とは本当に切っても切り離されへんからね。それが言葉であろうとビジュアルであろうと。
うん、まあそうですよね。うん、まあというか、北谷さんは SNS でしか営業してないですもんね。
はい、そうです。はい。インスタがほぼ全てって言っていいから。
ね。それでね、客が来てるわけですもんね。
まあ、はい。
はい。ということで、何の話してるのか分からなくなりましたが、はい。
はい、
今月もですね、11月、うん、北谷さんとニュース紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずみんな大好きランキングのコーナーです。こちらですね、はい、今回はマカドニさんのランキングの記事なんですけども、休日に東京でゆっくり飲むならみんなが選ぶおすすめの街ランキングトップ10ということでですね、
はい、
北谷さんごめんなさいね、わかんない話して
これリンク開いた時俺どうしたらいいんやろって思った
東京に染まったと関西では陰口戦えてるラジオ食堂ですけどもこんな記事紹介してたんだね。もう
だってパーソナリティのほとんど東京在住やから。
まあそうなんですけどね。
うん、しゃあないんだけど。そう。はい。
けどね。という、こういう記事が出てまして。
はいはい。
休日は毎週東京で飲んでる私としては、うん、一言言いたくなるわけなんですけども。
はい、はい、はい。
ランキング、もう1位から紹介します。はい、なんでかっていうと票数がめっちゃ少ないから。
せやな。うん。
1位、三軒茶屋、13票。13票。
13票。ね。13票って募集団少なすぎるやろっていう。
思いますけど、うん、だいぶばらけてるんだと思うんですよね、はい、やっぱり。
まあ、そうか。これ以外にもいっぱいあってってことやな。
うん、そうそう。回答数65票。うん、んまあまあまあ、65票もあればね。
うん、65か、うんはい。うん、
まあ、大した数じゃないですが。三軒茶屋なんか1回しか行ったことない
もんね。3じゃなぁ、うん。はい。
2位、中目黒、9票。
はい。
中目黒なんか1回しか行ったことないわ。3位、エビス。エビスなんか2回しか行ったことないわ。で、4位が3つ続きます。4位、はい、北千住。北千住はそこそこ行ったことあるけど、そんなに自分から住んでいきたいと思いませんわ。うん、はい。で、同日4位、浅草5票、はい。浅草もそこそこ行ったことありますけど、自分からそんなに行きたいとは思いませんわ。で、同日4位、吉祥寺、はい。吉祥寺なんか2回しか行ったことないわ。5票。
はい、はい。
同日7位、蒲田。蒲田大好き。で、
蒲田大好きね。
蒲田大好き。はい、で、ドイツ7位、はい、大観山。大観山なんか一回も飲みに行ったことないわ。うん、同日9位、新宿三丁目、3票。3票ってもう、これを9位と言っていいのか。新宿三丁目は、3回ぐらいかな、
はい。
3回ぐらいしか行ったことないわ。で、同日9位、下北沢3票という、そういう結果でございます。
はいはい。なるほど。
下北沢なんか、1回しか行ったことないわ。うん、北谷さんとしてはなんかこのランキング見て思うことあります？
俺は、カレー的な視点でしか見られへんから。
あ、そっか。
三茶はいいよね。有名な店が2軒あるわ。
カレーで。ああ、そうなんだ。あの辺カレー強いよね。うん、東京の西側というか。
サンバレーホテルっていうところと砂の岬は三茶からちょっと離れてるけど、うん、まあまあ同じぐらいのところかなとは思うけど。うんうん、というよりかは、まあ、ちょっといいお店があるのかなって感じなのか、まあ、駅前はでもごちゃごちゃしてるか。うん、でもなんかな、そう。で、あと下北谷はね、ぐらいな感じで。
一気に飛んだな。
そう。中目黒とか恵比寿とかゆっくり飲む 店ある？
あるある。袖はあるよ。金がかかるだけであって。
まあ、それ、うん、それだけ、それだけ。うん、まあ、っていうイメージぐらい
しか。まあ、ゆっくり飲んでたら破産しますよっていう、それだけですよ。
そうやな、うん、もう、だから、もうそれぐらいのふわっとしたイメージ、もう、代官山とか入ってる時点でもうなんかもうって感じやなっていう。
代官山入ってくんの
それ。
渋谷、新宿、池袋入ってなくて、うん、あと、まあ、あ、そう、うんうん、上野も入ってなくて。
入ってないな。うん、そう。
代官山入ってくるって。
聞く人間違えてんちゃうのっていうのがまず。
うん、そう。まあ、ま誰に聞いたんこれ、ほんと。
誰に聞いたっていう。
ねえ、マカロニ読者。
マカロニ、あ、マカロ
ニ、マカロニはそうなん？あ、でも、
マカロニって
女性が多いかな、
う
ん。
そうね、確かに。おしゃれなメニューのレシピは多いイメージはあるかな、マカロニ。だからじゃあ、
うん。そうやな。
坂谷さん的な上位3つ挙げるとしたら。
上位3つ挙げるとしたら、僕ですか、うん、東京都内だけで言うとね、はい、
うん。
蒲田。
小岩。
高円寺。
ああ、へえ。
上野池袋は好きかな、あとは。
うん、うん、うん。
上野青勝町含むね。
ああ、はいはいはいはい、はい。なるほど。
うん、他、あんまないな。大井町とかかな。あとは、大井町か。
大井町。うん。
ぐらいですかね。三軒茶屋とか、東京の飲み友達に三茶って行ったことあるって聞いたら、
うん。
坂谷さんは行かなくていい町ですって言われたんで、行ってない。あ、一回行ったけど。
なるほど。
だから偏ってんだなぁ、こんな感じで。三軒茶屋とか中目黒とか、男同士で飲みに行くような場所違うからね。うん、
まあ、どちらかというと、そうやな、デートであったりとか、
うん、
落ち着いたコンパとかそんな感じなんですか、うん、どうなんですか、うん、
いや、多分なると思いますよ。目黒はね、あそこはビジネス街だから、五反田みたいなもんってとこあるけど、
うん、
中目黒は本当、もう行かないね私とかは、
うんうん、
この中で言うと河川樹とか浅草っていうところもなんかイメージとしてはすごく飲み屋が多いイメージあるじゃないですか、うん、
あるあるある。
もう今はあそこ北千住もね、うん、浅草もテーマパーク化が進んでるんで
観光地
まあ浅草はまあそのまんまって感じやけど、
うん、まあそのまんまやけど、
うん、北千住もそこそこテーマパーク化が進んでますね、
うん、そうなんや。へ
ー。赤羽と一緒ですね。赤羽ももうテーマパークですか、そこは。
そう、新世界的な感じかな。
新世界はね、あそこテーマパークっぽく見えても、うん、ガチ名がの、
まあ、
が、
うん、が、うん、まあ、ちゃんと、
うん、そうそう、ガチっぽいとこが残ってるから、あそこはいいんです
よ。ああ、そうか、なるほど。
うん、赤羽北千住、浅草はもう、
テーマパークなんや。
テーマパークですね。飲む好きな人間が行くとこ違いますね、あんなとこは。
ああ、そっか、うん、なるほど。
僕が行く街と全然違うなって思いながらね。
うん。うん、
北谷さんは最近飲みに行ったりすんの？
うん、もうほとんどないですよ。
なんかその地元のお父さん会みたいなさ。
あるわけないやんか。
あるわけないことないよ。
いや、俺がそんなん入ってると思う？
あ、まあ、せやな。
せやろ？
いや、なんか、奈良で、お気に入りの街とかあんのかなって思ったんやけど。
わかってもらわれへんやろうけど、一応、奈良の中ではヤギかな。
あー。そっか、なんか雰囲気わかる、ヤギな。
うん。大和ヤギっていうね、近鉄の特急も止まる駅があるんですけれども、奈良県内の中では本当に、奈良市よりも店充実してんちゃうかなって思う。奈良市内ってさ、終わんの早いねやんか、めっちゃ。
なるほどな。
うん。ヤギ駅はだいたい12時まで基本やってるとこが多いから、日本食から、イタリアンから、中華から、フレンチから、まあ、それ以外のジャンルも含めて一通り揃ってるし、うん、まあ安い居酒屋ももちろんあるけど、
うん、
割と特色のある店が多いっていうからところがあるから、
はいはい、うん。あ、今見てるんですけど和食屋多いですよね、ヤギって。
和食もね、そうある。ヤギ駅前ほんとすぐ近くのところに酒場放浪記で取材入った店もあるし、
あ、はいはいはいはい。
あそこはマジうまい。
あ、
奈良やのに魚介が死ぬほどうまいっていうか、そうでもあるし、うん、イタリアンとか中華とかでも大阪市内と引け取らへんレベルなって思うし、うん、いやし大阪市内よりも出されるものに対しての価格、
うん、まあそれはね、
まあ、いわゆるコストパフォーマンスっていう意味ではすごくいい店が多いな。うん、
わかる。それぐらいのところが結局一番うまいんですよ、本当。
そうやね。だからなんか大阪市内に出ていこうというモチベーションがあんまかない。
わかんない。
カレーとか以外でね、考えると。
そうなんだよな。大変お恥ずかしい話をするとですね。
はい。
最近結局、尼崎が一番いいって。
いや、でもそれは真理でしょう。
都市部から、ちょっと離れた、けど、ターミナル的にそこそこ栄えてる、それぐらいのところが一番いい店が揃ってる。
それは本当にそう思う。
まあ、ヤギっていうのも、まあ、尼崎と似てるとこあるやん、多分ね、ここ。
ああ、まあね、そうやね。
奈良市内のベッドタウンでは、まあ結構一番でかいって言ってもいいぐらいのとこやからさ。
そうそう。
わかるわ、それ。いい話は聞けましたね。はい。あ、すいません。言うの忘れてました。ヤギって、あれね、八木と書いてヤギね。
奈良県。八に木って書いてヤギです。はい、そうです。
すいませんね。関西以外の方にはわかりにくくて、すいませんが。
はい。近鉄の大阪線っていう線、路線上の駅です。はい。
ああ、いいと思いますね。今度行ってみたいな、ヤギ。
いや、ぜひぜひ。もし万が一来られることがあれば、ご案内いたしますよ。
ああ、本当ですか。
もちろん。
素晴らしいですね。
あの界隈の悪いところはね、ホテルがないんですよ。
まあね。
そう、本当に少ない。
ヤギ駅の近くにね、カンデオホテルズっていうのがあって、
はいはい。
有名なチェーン店のカンデオホテルズなんですけど、
そ
このサウナが評判いいんで、まあ、このご時世ですね、カンデオホテルズを予約するのは結構こう大変だとは思いますが、
おお、はいはいはい、
ここに運よく泊まれたらサウナも行けて、ヤギ駅前で楽しく飲めてっていう、
遅くまで楽しめるわけです。
あ、なんかいいな、行きたいな。まあはい、ということで、
はい、
マカロニさんの飲みたい街は僕はちょっとよくわからなかったです。正直、
全く僕もよくわかんない。すみません。
まあ、北見さんはわかんないと思いますけど、そうだ。次、毎月言ってるお米ニュースです。はい、こちら11月1日の記事、IT メディアビジネスですが、ローソン、冷凍おにぎりを約1万2000店舗へ拡大。通常おにぎりより1、2割安くということで、こんなことになってるんですね。はい。11月4日から冷凍おにぎりの販売店舗を約1万2000店舗にローソンさんは拡大するとのことです。全店の約 85% に当たる規模で、東北地区や山口県、広島県、島根県の一部店舗、沖縄県でも新たに取り扱いを始めることになるという。ことで、
はい、
これを全然知らなかったんですけど、ちょっと前からローソンさんはこの冷凍おにぎりに力入れてるみたいで、
はいはいはい、
家の近所とか、
うん、
職場の近所のローソン回ったんだけど、
置いてある？
いや、見つけれんくってさ、
おお、そうか、
だからすいません、味確かめられてないんですけど、
うん、
こんな時代になったんだねーって思って、
ねえ、いやだってコンビニおにぎりもだいぶ高いもんな、
そうだな、
高いやつだって一個あの大きさ三角おにぎりで300円とかやもんね、
だから、それをちょっとでもコスト下げるために、冷凍おにぎりを流通させるっていうね。
っていうことやね。
ね、そういう状況になってるわけですよ。
はい。
日本の米食というのは、かなりピンチになってるんじゃないかって思っちゃうよな、これ見てると。
いやまあほんまにそうよね。
多分、ローソンさんがやってるんで、食べてないからごめんね、わからへんけど、そこそこ美味しいと思うねん、それはな。
別に美味しいとは思いますし。
まあしかしだな、日本の主食たる米をですな、で、それの最もメインの食べ方であるおにぎりをですが、まさかこの時代になって冷凍食品に食わされるとは俺は思わなかったね。本当に。
覚醒の感があるわ。
いや、ローソンとしては直近の米の高騰もそうやし、その価格の変動っていうのが、まあ、それはリスクになるからね。だから、ある程度価格変動のリスクを抑えるために冷凍に移行して、で、多少安く売るっていうのは。
いや、そらそうでしょう。だって、普通の売り方やと、廃棄ロスのリストってあるもんね、
あるしね。で、こっから先値段上がっていくかもしれへんわけですから、
そう
値段が上がればわかんないけど半年後の5月ぐらいに、めちゃめちゃ利益をそれが圧迫し始める可能性だってあるわけですから、
そうね。
安定的に同じ値段で仕入れるっていうことは商売にとってめちゃめちゃ重要なことなんで、
そうね。
それができなくなってるんですよね、多分、
ロー
ソンさん三菱商事じゃないですか。
あ、そうですね。
天下の三菱商事が安定して仕入れられないっていうことだよね、つまりは。
まあな、そういうことだよね。
そういうことになるわね。
うん。
毎月毎月暗い話してごめんなさいですけども、米はもうコンビニで食うようなもんじゃなくなってくるのかもね。
うん。
専門店で、食うものになるのかな。
だよな。それは、そう思う。高さを許容できるような店で食べるものになるやろうな。
うなぎみたいにさ、 まあ、うなぎは言い過ぎやと思うけどね。
うんうん、
昔みたいに、大阪で言うたら万代藩みたいなさ、ああいう、
うん、
雑なスーパーで安く売ってるような時代もあったけど、うん、もうそんなところでは売ってなくてさ、あの、予約販売で、
うん、
ね、あのメインは店で食ううなぎになっちゃったけどさ、まあ未だにすき家とかうなぎ出してるけどね、まあそれはええけどさ、うん、それに近くなってんのかな、おにぎりって。
あでもそうかもしらへんな。コンビニ買おうとはもう思わないもんね。
あまあね、まあ、まあ買うけどね。便利やから買うけど。
うんうん、うん。
まあでももう値段見てへんしな。
ああ、そうか、見てないか。
もう、
うんうん、まあ見たら買われへんか。
見たら買われへんからな。
そやな。
あ、うん、ことで。まあちょっとね、この冷凍おにぎりは食べてみたいですけどね。食べてなくてすいません。
うんうん、うん。
でも、これは広がっていくんじゃないかな。
そう思う。
この状況が続けばね、コンビニかおにぎりがなくなる日も近かったりするんじゃないのかな、もしかして。
うん、あり得るかもしれないね。
状況が進めばね。
進めば、この状況がね、在ね。
でも、この状況を覆す方法ってないからね。
そうやな、現時点でな、米を取り巻く環境を考えるとな。うん。
あの、同じくコンビニの話題でですね。
はいはい。
おにぎりが冷凍になったと同時にセブンイレブンでもですね、本格出来立てラーメン販売開始来たということで、日本経済新聞ですね。
はい。
11月11日なんですけども、ラジオ食堂でもちょっと前に、この件は、
うん、
話してたんですけども、ついに実用化されたということですね。セブンイレブンジャパンは11日、ラーメンなどの麺類の店内調理マシンを本格導入すると発表した。でね、埼玉で始めてるみたいですね、うん、これ。
なるほど。
前の放送で、まさか、レンチンじゃないでしょうねって言ってましたけど、レンチンでしたね、結局のところ。
そうね。
いや、レンチンではないのか。
めっちゃエースチコンみたいな感じだ
な。ああ、そうだね。高圧高温度水蒸気で冷凍麺を急速に調理するって書いてある。そうだ、スチコンですね。
そうやな。まあ、マイクロ波ではないってことやな。
レンチンとそんなに変わるんかという話ではあるけどさ。まあ、だから結局は冷凍なわけですから。
冷凍ですよね。
マイクロ波で温めて戻すんか、スチコンで戻すんかの違いでしょうって。う
ん、ああ、でもなんかあの、マイクロ波当てたらなんか食べ物じゃなくなるぜに対してのあの、
リア
クションにはなってるんじゃないですか。
いやいやいや。そんな連中は最初からあえてしてへんやろ。セブンイレブンさんも。
そうか、そうか。冷凍食品っていう時点でそうやな。
うん、ちゃいますか。あの、そういう人たちがスチコンやったらええやんとはなんでしょ、そんなもん。
まあ、でも比較で考えたら、まだ許せるんじゃないとかって思いそうな気はちょっとしてんけど、ね、
マイクロ波は体に悪いぜが。
そうそうそうそうそうそう。あ、スチームなんやって思ったわ。今、セブンイレブンのあの、発表を見て。
多分、そのマイクロ波が体に悪い税の人も精度は OK だと思うんですよ。
ああ、それはわかる。
うん、精度蒸し器は OK だと思うんですよね。
はいはいはい。
精度とそのスチコンを比較した場合、うんうん、ギリスチコンが OK になるかもしれないね。確かに。
そうそう。
ほんまか。
そんなそのわからへんけど。
冷凍ラーメン680円で売るわけですからね。
いやー、まあ金額的にはまあね、そうやね。なかなかやね。
なかなかやと思いますよ。相当うまくないと。難しいと思いますよ。
これぐらいの値段で出す店もあるもんね。
日高屋とか王将とかはまだ500円ぐらいで頑張ってますよ。
一番安いラーメンはそれぐらいもんね、
うん、
だからどれぐらいのクオリティで出しているのかっていうのは橋場さんとか食べへんのかな。
いや、あのコスパ中が食うか、まあ、そんなの。
そうやな、680円も出せるかってなるか、
うん、いや日高屋行ったら500円以内ですからね、まだ。
うん、まあそうやな、うん、
うん、
現状埼玉県のみやもね、ほんまに販売店舗一覧見てると、
うん、まあどんどん増えていくと思いますよ、うん、あのね、うん、あのラジオ食堂で全然この話してなかったんですけど、うん、
はいはい、
この 2,3 ヶ月前かなぐらいから、
うん、
結構関東のセブンイレブンではお店で焼いたピザっていうのを、
うん、そうね、それも言ってたね、
ホットスナックで販売してた、うん、してるんですよ今。
はいはいはいはい、
うん、で食べてたんですけども、
うん、
まあ冷凍ピザなんですよ、
はい、
まあ結局まあ冷凍ピザをお店のオーブンで焼いてくれるっていうレベルであって、
ない
ない、まあ、まあまあ美味しいですけど、冷凍ピザの枠は超えてないわけですね。
ああ、まあそれはそうでしょうな。
うん、780 80円もしますけれども、お店で焼いたピザ。あ、まあね、まあ店で食うよりは安いけどっていう感じではあるんですけど。
なあ、価格設定絶妙やなとは思うな、でもこれな。
うん、冷凍ピザはね、そういうパターンが最近多いなって思って、
あの、そうね、確かに。それを安いと捉えてここで買うのか、これの価格でこれやったらもうちょっと追い足して店で食うわってなるかっていう。
っていうところになってくんじゃないのかなと。うん、
せやな。
あの、まあ、冷凍ピザを店で焼いてくれるセブンイレブンのやつと、
うん、
あとこれからどんどん普及していくであろう、冷凍食品のラーメンを、スチコンオーブンで戻してくれるっていうね。
うん、うん、うん。
やろうとしてることは一緒なんですけども。
まあね。
ちょっとな、あのピザのクオリティ考えると、ラーメンのクオリティもなーって。
誰かのブログの写真を見てると、ビジュアルは悪くない感じやねんけどな。
ピザの方に。
ピザピザ。ピザピザ。
まあ、ビジュアルは悪くないですよ。まあ別に美味しいですよ。冷凍食品なんで。
う
ん、
はいはいはい。
うん。まあ冷凍食品の枠は超えてないなっていうところ
。超えてないよね。
なんだよ
な。なるほどね。まあ、そっか。
セブンにどこまで期待してんねんっていう話ではあるんですが、それは。
せやな。そういうこと、ね、うん。
こっちまでやってきたら食べてみはするんですが、ね。
うんうんうん。
680円でどこまでやれんのかなっていう感じはしますね。ローソンさんは冷凍おにぎりで、うん、セブンイレブンは冷凍ラーメンでやってっていう感じやね。
小麦シフトやね。
それはね、あるんじゃないかな、
う
ん。
あると思う。
米が高いから、ローソンは冷凍で対応して、セブンさんは小麦に頼り始めたっていうことか。
っていう感じなんかなってちょっと思いました。
思っちゃいますな、それは。
うん。
まあ、両方ともね、いいとは思うんですけどね。
うん、と思うよ。うん。
ことです。はい。ラーメンの話題。これはちょっとびっくりしましたね。株式会社、うん、MP キッチンホールディングスの株式取得に関する株式譲渡契約締結及び資金の借り入れに関するお知らせというのが、2025年11月14日、プレスリリースが出てましたっていうことなんですけども、
うん、
株式会社怪力屋は、株式会社 MP キッチンホールディングスを全株式を取得したと。
うん、
まあ、つまりですね、三田製麺を怪力屋が買ったと。
うん、完全子会社にしたってこと
よ、ね。いうことで、これはびっくりしましたね。この2年間ぐらいですね、MP キッチンの話は、うん、結構ラジオ食堂では、当社費2倍ぐらいでやってたんですけども。うん、
天一との絡みやったっけ？
天一、そう。天一の絡みがあったからね、うん、MP キッチンさんは天一捨てましたから。
うん、そうですね。
だから、うん、あの、その縁でだいぶ MP キッチンさんの話はしてたんですけども。
うん、うん。
怪力屋に買われるとは思わなかったんですよね、さすがに。
そうね。
いや、だって感覚として逆やのって思いませんでした。
三田製麺のその、出店の具合とかを考えるとね。
そう。
っていう
イメージとして、うん、単なる本当ね、ね、うん、あの、一時資料も見てないイメージだけで言えば。
そう。ほんまのイメージだけやけどな。
これは、買収なんで、でっかい会社が小さい会社買うわけよね、普通に考えたら。
そうやね。
やけん、三田製麺が怪力屋に買われるっていうのが、いまいちピンとこなかったんですけども。
う
ん、
そう。
いや、でもね、この記事見てたら、
うん、
完全に納得しました。
はい。
MP キッチンって、三田製麺のね、うん、MP キッチンね、うん、大赤字やないかい。
そうやねんな。3期連続。
3期連続。MP キッチンさんは、上場してないんで、うん、IR 資料とかないんで、うん、何年連続赤字超えてるのか分かんないんですけれども。
分からへんけど、ここの資料で見る限りは3期連続
赤字、ね。3期連続ね。大赤字やないかいと。
うん。
こんなにね、赤字とは全く思ってなくて。
なかったですね。うん。
例えばね、2024年12月期っていうことは、去年ですよね。うん、去年の売上高が58億、だいたいね。
うん。
当期純利益がマイナス9700万やからね。
うん、そうやね。
全然儲かってないんですよ、本当に。
全然儲かってない。
営業利益、経常利益、当期純利益、三角、三角、三角って。
すべてマイナスっていう、ね。
マイナスっていうのが、3年三角、三角、三角って並んでて。
うん。
こら、買われますわ、と。
そうやな。
いや、だからさ、去年と今年ね、天下一品を閉店して、うん、京都のインスパイアのくせに東京ラーメンっていうよくわかんない自社ブランド立ち上げてなんかいろいろやっとんなって思ってましたけど、MP キッチンさ。
うん、うん、うん。
やけど、こんなクソ赤字になんかやってたんやね、あれ。って思って。
っていうことやな。
うん。いや、 もうこれは、うん、買われてもしょうがないわって思って。
で、他方でね、知らなかったですけど、うん、怪力屋さんがすごい有料企業っていうね。
いや、これもさ、俺も全然知らんかって、今日初めて怪力屋さんしかも上場してんのな、東証スタンダードに上場してて。
そうなんですよ。だからちゃんと IR 資料がね、しっかり揃ってるんですよね。
そんなイメージ一切なかったけどな、怪力屋
に。なかった。全くなかった。
ラジャー系のパクイヤーぐらいの感覚やったんやけど。
そう。まあね、出してるラーメンがね、京都背脂醤油っていうね、
すごい。ラーメンやったから、有料企業やとは思わんかった、ね。
すごいっすよ、本当に。
あのね、売上高、営業利益、うん、経常利益、純利益、すべて増収増益、
うん。そしてね、極めつけは自己資本比率がね、60% 近いっていうね。
うん。うん、あの、2024年12月、自己資本比率 61.4%。
飲食業態の企業としては、なかなか考えられない数字ですよね。
ね、名古屋か、お前は。って思いました。
いや、ほんまに、ほんまに。そう、営業利益率もな、24年ので7%やもんな。すごいよね。
すごいよね。すいません。マイナビ転職さんのね、
はい、
記事を引用します。はい、自己資本比率の目安っていう、マイナビ転職さんの記事なんですけども、
うん、
産業ごとの自己資本比率の平均、うん、まあ、これいつの話かわかんないですけど、
うん、
自己資本比率の宿泊業、飲食サービス業の平均値は、
はい、
びっくり、16.16% ですって。
おー。
飲食店って 16% が自己資本比率の平均値なんですって。で、怪力屋さん 61.4% あんの。
うん。
名古屋か、お前は。
すごいよね。利益がちゃんと入る体制にしてるのもすごいし、きちんと内部留保である程度貯めていって、
うん、
借り入れに頼れへんっていう出店計画が立てられるんでしょうね。
はい。
すごいよね、本当に。
そうですね。すごいざっくり補足しておきますと、うん、自己資本比率っていうのは、うん、総資産の中に自分の資本がどんくらいあるかっていう話ですね。あの、大体の会社は、あの、借金して経営回しますんで、うん、で、まあ、借金するからこそ、はい、あの、経営拡大できるんで、これ、自己資本比率が低い、うん、高いで別にそんなにいい悪いではないんですけど、ただ高いに越したことはないわけですね、うん、僕はさっきから名古屋かっていうツッコミを入れてるのは名古屋というか愛知県ね、愛知県の企業はすごく手堅い経営をしている会社が多いんで、
そうやね、
はい、
う
ん、あの橋場さんがブドンコビリーの株式を買ったっていうのが、あの、
あ、そうなんや、
昔ありましたけど、あまりにも手堅い経営をしててって、うん、橋場さんが買ってしまったっていう話があったんですけど、
うんうん、
そういうツッコミです、ね、名古屋かっていうのは
特にね、まあ飲食店で有名なココ一番屋さんもね、自己資本比率、まあ 68.8% ありますからね。25年の2月期末で。
名古屋か。
名古屋ですわ。すごいな、ココイチも、
うんうん。名古屋はそういう企業が多いんですけどね。
そうですね。
あ、でもちょっと繰り返しになりますが、あの、自己資本比率高ければいいってもんではある、は
い。もんでもない。
まあ、ではあるんですけども、まあ、うん、高ければいいってもんでもないんですよ。そう、もちろんね。うん、
もちろんね。ただ、ま、でも財務基盤としては安定はしてますよね。っていう、うん、ペッパーフード。うん、
あ、ペッパーフード。
ペッパーフードサービスみたいにね、白票を踏むような感じで。自己資本が少ない中、店舗拡大していくとかになってみたい。あの、一個崩れたら全部崩れますからね。
そうそう、うん、自己資本比率、一桁パーでしたからね。やばい時。
そうそうそう、そう。
あの、自転車操業というやつで、ペダル回し続けないと倒れるっていう。うん、
倒れるっていう ね,
ね。でも飲食業なんて、ね、基本は自転車操業じゃないですか。
まあね、個人でやっててもなんか売り上げでその場で仕入れに回してみたいなのを繰り返していくような感じのとこは多いでしょうからね。
うん。
うん、
そうそうそう。
そう、
うん、まあまあ、それはまあそんなもんちゃうとは思うねんけど。
うん、うん。
にしたかってこの怪力屋の 61.4%はすごい。
いや、高水準ですよね。だからそういう無理した運転をしなくても経営ができているっていう、そういうことの、まあ、表れですよね。
あ、ごめん。さっき、怪力屋さん、増収増益って言ってましたけど、すいません。増収減益ですね。まあまあ、でも、まあ、優秀は優秀。はい、って感じですね。はい。まあ、びっくりしましたけど、調べてみたら、
うん、
当たり前やんって感じになったっていう。
そうやね。
そんな感じですね。うん、で、ちょっと俺、これ初めて見てびっくりしたんですけど、
はい、
あの、三田製麺の MP キッチンって、
うん、
ほぼほぼ株式全部投資ファンドに握られてるねんな、これ。
そうなんですよね。うん、MP キッチンホールディングスの方を見てるとね。
うん。アドバンテッジパートナーズと、 なやこの APK マンパートナーズ。まあまあまあ、ファンドやろ、どう見たって。
どう見てもファンドやな。
ジャパンファンド、ファンドですな。
そうそうそう。
うん。だから、まあ、投資ファンドに全部株式握られてる状態やったんですよね。
う
ん、
ということですね。
うん。あ、そうなんて思ってさ、いつからこれ、投資ファンドに握られてるのって思って調べたら2016年かららしいんですよね。
うん。そう、みたいだね。だから10年近くってことだよね。
10年近く投資ファンドが握ってたっていうことは、分からへんで、一位資料ないか分からへんけど、10年間赤字やったんちゃうの三田製麺さんって、何年だこれ。
そうやな、う
ん。まあ赤字かどうかは分からへんけど、
分からへんけどな。
経営まずくなかったら投資ファンドになんか買われまへんでって。で、投資ファンドもな、10年間よく持ってたな、ほんと。
うん。いや、ほんまにな。
担当者自国やったんちゃうこれほんまな。10年間この赤字続きの会社ずっとホールドし続けてな。買ってもらってよかったな、帰り際に。
いやー、よかったよかったよ、本当に。いい買い手が見つかったよ、本当に。
なあ、本当な。うん、あれやね、今更言うことでもないし、ラジオ食堂でも散々言うてたけど、つけ麺はもう飽きまへんねんな、多分な。つけ麺っていうもの自体が。
そうやな。
三田製麺がダメやったんだ、他のブランド全部ダメやんな、つけ麺なんて。
そうやと思う。少なくとももう、つけ麺をメインでやるっていうのは、もう無理やろうなって思ってしまう。多分な。
関西、つけ麺のチェーン店、三方麺ぐらいしかないと思うねんけど。三方麺もだいぶ少なくなってきたしな。昔そこだじゃなかったけど。
あったけどな。
関東には、三田製麺以外に、辻井と石井っていうところがあるけど、
なるほど。
両方とももう見かけへんようになったもんな。
あー、まあな。だからやるにしても、基本ラーメンで、限定メニューでつけ麺やると、うん。メニュー少ない中でちょっとやる。みたいな、そんなやり方でしか多分無理やろうな。
そう、さっきもさ、怪力屋が三田製麺買うっていうのがさ、なんかイメージ的にピンとこなかったけど、でもなんだかんだで醤油ラーメンって強いのね。
強いと思う。時代に左右されない。
そうなんだよな。
そして、この45、6の年代を迎えた我々には、一周回ってあれぐらいのラーメンがちょうど良くなってきた。
そう、本当に。そう、そうなのよね。スタンダードのやつがね。
いや、美味しいって思う。うん。王将行ってもさ、俺忘れられない中華そば一択やもんな、ラーメン。
あれ案外うまいよな。
あれ美味しいのよ。美味しいんですよ。王将ラーメンより、俺は美味しいと思っている。
王将には、ざっくり3つラーメンがあって3種類。こってりラーメンと、さっき言ってた、忘れられない中華そばと、あと、王将ラーメンってやつ、
ね。王将ラーメンと。そうそうそう。
濃さで言うと、こってり、王将ラーメン、忘れられない中華そばっていう、この、天一のこってりと、こっさりと、あっさりみたいな感じやねんけど。
あ、そう、そんな関係みたいな感じやねんけど。そう。忘れられない中華そばはね、醤油ベースのあっさりで、ちょっと背脂浮いてるっていう、まあ、似たような感じやねんけどさ。美味しいね。
昔は、あんな、見向きもせへんかったけど。
見向きもせへんかったよ。ほんまに。
なんかそうなって。来ちまったな。
そうなんですよ。もうあれだけバカにしてたカムクララーメンちょっと美味しいって思うようになってしまったからね。
カムクラ、カムクラって、俺多分下手したら35年ぐらい食って、カムクラ本当。
ね、食べへんよ、よね。買ってよ、俺もそれぐらい。
小学校か中学校ぐらいの時に、おかんに、ナンバーのカムクダ連れて行ってもらって以来、多分食ってへんような気がする、カムクダ。
ああ、そう、そう、カムクララーメンもね、醤油ベースでね、白菜と豚を炒めにしたやつをね、上に乗っけてるようなもん、本当に言ってしまえば古臭いって言って、もう過言ではないようなラーメンなんですけどね。食べやすいんですよ。
じじくさい。
じじくさい。まあまあ、言うてね、僕の住んでる奈良県かしばし、カムクララーメンの生誕の地ではあるので。
あ、そうなの、知らなかった。
そうなんです。はい。生誕の地なんですよね。でかい製麺の工場もあるし、本社も隣の町にあるしね、っていう。はい。
そうなんだ。奈良県って、結構、いろんなラーメン屋を輩出してるな、今更ながら。
ああ、そうやな。彩花と天理ラーメン。
天理ラーメンもそうやし。うん 寡黙なもんそうやし、無鉄砲とか、まあなんかそういう。
ああ、そうね。あの系ね。ドトンコツ系ね。
も出してるし。ね、
確かに、うん。
案外そうよね、奈良県。
うん、ね。そうなんですよ。
わかりました。ちょっと今度、俺も寡黙で行ってみようと思います。
はい。はい、ぜひぜひ、機会があれば行ってみてください。
うん、ということで。
はい。
MP キッチンホールディングスの怪力屋の公開者化でした。
今後どうなっていくんやろうなって感じやな。
なるよな、うん。だから、まあ普通に考えたら、三田製麺アウト、怪力屋インになるんだと思うんやけどさ、うん、ややこしいことに、うんうん、MP キッチンさんがさ、あの、ラジオ食堂希望の通り、うん、なぜか最近、呉服店っていう謎の京都ラーメンの店を出してるからさ、
うんうんうんうん、
あれどうしたいんだろうって。
どうすんねやろうな。うんうん。
だからそう考えたらね、このね、買収交渉も結構、うん、最近決まったんだろうなって思ったりするよな。
うん、うん。
怪力屋に買われるの分かってるんやった。あんな店出さへんもんな、普通に考えて。
せやよな。東京背脂黒醤油ラーメン。
中身は京都ラーメンのあそこな。
あれをうまく使うんか、どうなんかっていう、そのあたりは今後ちょっと見ていきたいなっていう。
まあ見ていきたいと思うけど、まあ今すぐ買えるかどうか分からへんけどさ。
うん、
まあ普通に考えて、うん、な、今の呉服店を、そのまま、うん、看板怪力屋に変えた方が儲かるのは確かやからな、絶対な、それは。
う
ん、
そうやな、確
かに。まず間違いなくそっちを儲かるか。うん、今すぐ買えるのはさすがにいろんなね、投資の減価償却とかあるからややこしいかもしれへんけども。
ね、そうね。
でもあれやね。つけ麺の主演やね、これで。
そうやな。
三田製麺が怪力屋に変わって。
しかも、勝ったんが京都背脂醤油ラーメンっていうね。
ね。
だからもう完全敗北って言ってもいいぐらいの感じだよね。ね、うん、
まあ、ラーメン業界やからね。あ、だから俺たちが子供の頃ね、テレビでさ、いろいろやってたやん。うん、あの、関南のラーメン戦争とかさ。
ああ、やってた。
マネーの隣に出てきてた、南電関
連。なんで関連社長な、うん、うん。
両方もうないからな。
ないね。
いや、やけん、どんだけ流行ってもさ、うん、10年、20年スパンで入れ替わるんやろ
う
ね。
そうやな。そうやな。あるけど、でもそれを考えると、だから本当にスタンダードなラーメンって強いんやなって思う。
いや、なんかつまんねえけどな、その結論自体は。
まあ、まあ、そうやねんけどさ、まあ、普遍的な、
なあ、
ものが強いっていうのは、一つの心理なんやなって、ちょっと、
いや、
改めて再確認しました。
まあ、まあ、やし、あの、北井さんは他人事じゃないからね、本当
に。まあまあ、ね、まあね、それはね、確かに。
はい。ということでですね、マクドニュースでございますけども、
うん、
今月マクドニュースありません。
はい。
まだストファイやってます。先月もストファイやってましたけど。
うん、やってますね。やってますね、はい。はい。そうですね。
で、最近、マックフルーディーイチゴオーレオクッキーとか出してました。これ、当然ながら私は食べないですけども。
まあ、でもちょっと食べてみようかなとは思った。
あ、本当ですか。
割と好きなのよ。たまに買う、マクフルーディーの超オーレオ。
あ、なんか前、ラジオ食堂で言ってましたね、北谷さん。そっかそっか。
うん。なので、まあ、イチゴフレーバーは、試してみようかなとは思っております。
あ、このいちごオレオクッキーっていうのはこれ新しいの、う
ん、あ、なんか見てると22年の11月に出てるみたい。
ああ、そうなの。
ストロベリーの、うん、それを復活させて名称変更してるってみたい。この時はオレオじゃなかったんじゃない？マックフルーリーストロベリーココアクッキーっていう名前になってるから。その時の名前は。
ココアクッキーとオレオクッキーってどう違うんよね。
オレオを使ってるってことな
の。いや、まあ分かるけどさ、そん
な。あんまり変われへんけど、だから商標としてのオレオのクッキーを使ってるっていうところなんだろ う, う。まあ、
そうだそうでしょうけども。
うん。だ、味の方向性としてはあんま変われへんのやろ。
ということで、マクドナルドさんのニュースは特にないですが、来月は間違いなくグダコドが出ますんで、
うん、
グダコドまで待ちましょう。別にグダコドになったところで話すことないねんけど。
まあ、いつものグダコドやねっていうぐらいのもんですな。
え、北谷さんは今年、月見バーガー食べました、うん、
フラグシップ食べたよ。
あれな、あ、まあまあ、俺はまあまあやと思ったけどな、
うん、
あれ。
うん、あの、悪くなかったよ。うん、高いけど。
いや、まあ、まあ。
そんなん言うてももうしゃあないねんけど。まあ、まあ、悪くはな、まあ、悪くはな。
まあ、まあ、そこはいいじゃないですか、もう。北谷さんとかさ、
うん、
お子さんめっちゃいるからさ、
うん、
気軽にお子さんをマックに連れて行くのも最近怖くなってません？もしかして。
うん、連れて行かない。
行かないもん。
よっぽどなんか、マクドが食べたい時ってあるやんか。
まあね、はい。
あの、その時ぐらい嫌と思う。俺単体で店に呼んのもめんどくさいで車の中でっていう時にまあ夜かっていうぐらいなもんであって誰か俺以外を連れていく ことは、まあ、ほとんどないわ。
ああ、なるほどね、う
ん。ないない。マクドのあの値段出すんやったら別の店行きますよ。
あ、はい。わかりました。まあ、そはそうでしょうね。うん、まあ、マクドなんか子供食わん方がええからね。
まあ、うん。どうしてもあれを、例えばあのポテト食べたいっていう時だけでいいんじゃない?
まあまあまあ、そうやけどさ。はい。じゃあ、今月の新メニューのコーナーです。
はい。
今月のね、新メニューは、一つ目、うん、ネタトピさんの11月4日の記事です。
はい。
スキヤ初のローストビーフ丼が登場。ご飯大盛りにお肉3倍のメガサイズも、うん、柔らかいお肉とニンニク買う醤油ダレでご飯が進むという、そういう記事が出てます。
はい。
最近ラジオ食堂で坂谷がよく言う、電肉術ですね。電筋術ならぬ電肉術、うん。
はい。
このローストビーフ丼って、10年前ぐらいかな、うん、流行った。
ああ、はい。
この辺元祖電肉術だと思うんですけども、
うん。
もともと大した部位でもない肉を高級層に見せてアップセル、うん、結構高めに売るっていうね。
はい。
元祖電肉術だと思うんですけども、はい。それをね、この令和の世の中になった今、うん、すき家さんがやると、ローストビーフ丼。
うん。
よっぽど自信あるんやろなと。
はい。
僕は思ったわけですよ。行ってきましたよ。
はい。
ローストビーフ丼なんてね、僕は10年前から、まあそんなに真面目に食うもんでもねえだろうなとは思ってましたが、
うん。
まあでも、すき家さんですからね、すき家さんがローストビーフ丼がめちゃめちゃ流行ってた10年前ぐらいの時には一切ね、こういうもん出せなかったすき家さんが、
うん。
今回出す以上、うん、まあそれなりには自信あんねやと思いましてね、行ってまいりましたけど、はい、どうやったんでしょうかね。
はい。
次。
どうやったんですかね。
どうやったんですかね。はい、次。こちらは、ネタフルさんっていう記事なんですけども、
はいはい、
10月17日の記事、10月から売ってるみたいですね。ロケ弁の王者が中華まんにオーベルジーヌ監修カレーまん、ローソンで買える贅沢ということでですね、
うんうんうんうん、
ローソンがプレミアムカレーまんを出しましたっていうことで、まあ最近でもないかな。この数年、中華まん力入れてるね、うん、コンビニ各社は。
そう、う
ん。で、ラジオ食堂でも結構紹介はしてるんですけども、
はい、
カレーまんで美味しい商品ってなかなか出てなかったんで、
うん、
今回のローソン、しかも、欧米人の監修っていうことで、これは食べざるを得ないなと思って行ってまいりました。
はい。
どうだったんでしょうか。で、最後、
はい、
こちら、モノマックスウェブですけども、
はいはい、
これね、俺知らなかったんですけど、10月13日記事ですか。ご当地の味でお家完成、テーブルマークの新作冷凍麺4種の再現度はっていうことで、
おい、
テーブルマークさんね、今年の秋に新作の冷凍麺を出したと、
はい、
そのうちの一つがさっきちょっとちらっと話題出ましたけどね、
うん、
天理スタミナラーメンですわ。
通称天スタ。
天スタ、関東民は案外天スタを食べることができない。
西下は逆にあるんか。
西下もありません。天スタもありません。
ないのか。そうか。
東京にいれば日本中のものが食べれると思い込んでますけど、うん、我々は、
うん、
こんだけ地方の融合が進んだ今の時代でも、うん、まだまだ全然ね食べれないものっていうのはあるんですけど、東京では、
うん、
そのうちの一つが、うん、天理スタミナラーメンです。西下も同じく、
うんうん、
これが僕が東京に住んでて年に2回か3回ぐらいあの天スタ食べたい発作が起こってですね、
あ、
ほいほいほい、困っていることの一つなんですけども、カップ麺は今まで結構出てたんですよ、うん、天スタの。
あ、確かに確かに。
うん、ニュータッチとかで、ね、出てたんですけども、
うんうん、
やっぱり物足りない。
なるほど。
うん、だから、このね、うん、テーブルマークさんが出してるこの冷凍麺。
冷食でね、うん。
はい。これはね、食べてみないといけないなと、うん、思って試してみました。どうだったんでしょうか。
はい。
関西出身のね、関東人の方、うん、多分あなたも、天理スタミナラーメンが食べたい発作に年に何回か襲われてると思うんで。
確かにな。
ね。
あの味、たまに本当にめっちゃ食べたくなる。
うん、なるね。これが、あなたの救いになるかどうかっていう話ですよ、
うんうん
う
ん、
というわけで今回の新メニュー3つでございます。
はい。
1つ目、すき家のローストビーフ丼ですが、
はい、
舐めとる。
なんで舐めとるときだ。
まあローストビーフ丼なんて初めから舐めとるって分かってたんですけども、
はい、
にしたかて舐めとる。
そんなにか、
う
ん、
まあ想像つくでしょ。北谷さん、まあまあ、そのローストビーフ丼流行ってた時って食べたことありました、
うん、
昔
何回かは食べてるなとは思う、うん、
うん。当時も舐めてるなって思ったでしょ。
まあそんなにね、ありがたがるほどのもんでもないかなとは思う。
その舐めてるなぁの印象をスキアサイズに縮小してくれたら大体合ってます。
そうか。
だから当時はさ、ローストビーフ丼ってそこそこ高級下な雰囲気を出してたわけなんで、
うん、 そうね。
まともな肉も使ってたと思うんですけども。
森も結構良かったのもあるしね。
牛のもも肉とはいえ、
うん、
肩肉とはいえ、
うん、
まだまともなローストビーフ丼出してた店でもあったと思うんですけども。
はい。
それをすき家にダウンサイジングしたらこんな感じ
で。うん。はい、なるほど、うん。そうですか。
まあ僕が電肉術っていうのは、まあつまり、
うん、
このローストビーフ丼より普段出してる牛丼の方がコスト高いやろと。
ああ、はあはあはあはあ。
桃とバラやろって。
なるほどね。そうだね。
まあ、確かに。同じグラム数やったらバラの方が高いわ。
そら高いわ。
うん。まあ、あと、バラの方がうまいわ。
うん。
使い道のないもも肉で生砕かして食わそうっていうのがローストビーフ丼っていう食い物であって、10年ぐらい前に流行った。で、まあ今ではそんな電肉術に騙される人もいなくなって、その流行は終わりましたけれども、
うんうんうん、
それを今さら引っ張り出してきて、
ね、
ね、出してきて、まあ特に申し上げることはないんですけども、うん、
はい、
まあ肉の量はね案外頑張ってたよ。
そうなんや。
それなりにはね、すき家基準で言うと、まあペラかったけど、ペラいやつが数枚しか入ってないんやろうなとは思ってたけど、
うんうんうん、
僕が想像してた 1.5 倍ぐらいは肉入ってたんで、そこは。
ほんまに
890円の教授というのがあったんでしょうかね、うん、とは思うんですけど、ね、
なるほどね。ローストビーフ丼ね、まあ、許せないことが一つあるんですよね。もう調理の仕方としてもしゃあないんですけど、
うん、
熱々じゃないんですよね。
ローストビーフはね、そうだね。
うん、それが嫌。
いやー、まあやし、根本的に飯と合うかどうかっていう話もあるし、ね。
そう、そこもある。それもある。うん。
マジでタレご飯食ってんなっていう。うん、
あー、なるほどね。
ローストビーフで飯食えないからさ。
うん、そう。ちゃんとしたローストビーフ屋さん行くと、やっぱりマッシュドポテトと一緒にとかが、の方が美味しいもんな。
まあ、そう、そう、そうだよね。
そう、そうなんですよ。うん。
ね、ご飯と決して合うもんでもないし。
ない、ないね。
結局、タレで食わしてるやんって。
ああ、そうね。タレというか、グレービーソースというか、っていう感じだな。うん。うん、
それが、すき家にダウンサイジングされた結果、うん、割と本当にタレご飯。
タレご飯なんや。
割と。
タレご飯に。
タレご飯になってしまうっていうところになりますわな。そうだ。
なるほど。タレご飯に890円を払えんわな。
ってなりますわ。
うん。
3種のチーズ牛丼食ってた方がよっぽど幸せになりますわ、そんなもん。
うん、うん、うん。
ちょっとね、松屋さんの直近のですね、電肉術、チャーシューを、
ああ、はいはい。
ダチャーシューを牛丼より高く売るっていう手法、あれも舐めとんなって思ってましたけど。
チャーシューエッグな、
うん、うん。あれと同レベルで舐めてますな、本当に。うん、味で言うと、うん、松屋さんのチャーシューはそこそこうまかったからな、うん、舐めとるなって思ったけど、だからそういった意味でも、うん、
きついな、確かに
って感じでしたね。
なんか
ローストビーフは平成に置いてきてほしかったですね、正直なところ、うん、ローストビーフ丼に関しては、
うんうん、
で次オーベルジーヌ監修カレーマンね、
はい、
結構うまかって
、あ、そうなんや、うん、そっかそっか。オーベルジーヌ自体はね、セブンイレブンのカレーフェアの時とかでも結構出してますもんね、
うん、出してますね。まあオーベルジーヌが東京で食うカレーの中で特別うまいとは僕はそんなに思わないんだけど、うん、美味しいけどね、特別うまいとは思わないんだけど、うんうんうん、まあでもそれがコンビニレベルでやってくるとそれはうまいって思うわけですよ。で、
なるほど、
結構ね、うん、やっぱ真面目に作ってんなと思って、結構小ぶりなんですよね、中華まん自体が結構小ぶりやって、確かね、うん、200何十円とかして高めやったんですけども、うん、
215円って書いてます、
書いてますよね、
うん、
で、
うん、
あんまり小ぶりやったんで期待してなかったんですけど、
うん、
中のカレーの具が詰まってて、
おへ、う
ん、ちゃんと高級カレーの味がした。
あ、いわゆるオーベルジーヌの
カレー、そうそうそう、
欧風カレーの、
そう、欧風カレーでスパイスが最初にやってきて後から甘くなる感じ、う
ん、
う
ん、ああ、あの感じか、なるほど、うん、なるほど、
あれをね再現できてまして、
おー、なるほど、う
ん、新世代のカレーマンとして十分やっていけんじゃないって思って、
うん、そうなんや、それはちょっと試したくなった。
最近ねコンビニの方ではラジオ食堂では散々言ってますけど、ファミリーマートの激うま黒豚まんね、
うん、
あれのヒットから、
うん、
今までの井村屋の豚まんからレベルアップしてるところがあるんですけども、うん、その豚まんはレベルアップしてる、こっちで言うと肉まんですけども、うん、肉まんはレベルアップしてるけど、ピザまんカレーまんが全然追いついてない現状っていうのが、まあ10年ぐらい続いてたわけで、
うん、確かに肉まん系はさ2種類用意してるやんか、
そうだね。美味しいやつと。
高いバンと。そうそうそうそう。だけどね、カレーマンとピザマンはね、結局一個ずつやもんね。
そう、カレーマン、ピザマンは、よく言えば懐かしい味。
そうそうそうそうそう、うん、あの、井村屋系の。なんで、ね、アップデートはされてなかった。
うん、まあ、悪く言えば、うん、駄菓子っぽい味っていう感じの例のやつね。うん、
はいはいはい。
やって、豚まん、こっちで言うと肉まんね。が、うんうんうん、こんだけレベルアップしたのに、全然ピザマン、カレーマンが追いついてない現状には、なんとかしてほしいと思ってたんですけども、
うん、
まあ、ようやくカレーマンでメインを張れるメニューが出てきたなと感じました、今回。
うんうんうん、
まあ、値段が高いっていうのはあるんですけど、
僕
は。
まあ、でも、なんあの肉まんでの実績が作れてるから、この金額は肉まん系のやつには出せるようにはなったよね、消費者的にはね。
ああ、そうだね。肉まん200円。うんやってるもんね、うん、でね、
う
ん。
そうそうそうそうそう。
これはね、結構おすすめだと思いますね。
うん、試してみよう。やし、まあ、他のコンビニも後続ができる可能性もあるよね。
あると思います。ファミリーマートとローソンはすげえ頑張ってんな、中華まんに関して。
そうやな、それは思う。う
ん、で、最後、テイプルマークのね、はい、天理スタミナラーメンですけども。う
ん、はい。
だいぶ近づいた。
おー、マジか。
スーファミは超えたかな。
ああ、
スーファミは超えて、プレステ1ぐらいまで行ったかな。
おおお
だから、手にスタミナラーメンが食べれない、ストレスを多少緩和するぐらいまでは近づいてると思う。天下一品の冷凍麺でも散々言ってますけども、
うんうんうんうん、
まあ、店と比較すればまあ、だいぶ落ちますよ。う
んうん、でもなんかこの写真見てると、スープの色の感じとか、ちょっと近いやんって思う。この豆板醤と味噌の感じ。
うん。スープはね、だいぶ近くなってる。うん、食べた瞬間は、店との差を結構強めに感じる。わけなんだけれども、
ああ、はいはいはい、
あの、はい、飲んでるうちに味わいとか後味とかがだいぶ近づいてるなっていうのをすごくニュアンス的に感じてくる感じてくる。
ああ、へえ。
天理スタミナラーメンって、
うん、
あれはね、店入った瞬間ニンニクの粒子が襲ってくるやん、うんうん、あれって。
確かに。うん。わかるわかる。
店入った瞬間、臭ってなるぐらい。
うん、うん、うん、うん。
ね、ニンニクと豆板醤を効かしたスープ、
うん。
作ってて。やっぱりね、うん、あのパンチにはね、及ばん袖は。
ああ、そうかそうかそう。
食べて飲んでるうちに、あ、だいぶ、天理スタミナラーメンの味を再現しようとしているんだろうなっていうのが分かって
くる。ああ、それは汲み取れるんやね。
汲み取れる。全然違うやんとはならない。それは。
ならへんと。ベクトルは合致してると。
そう、そうだね。うん。で、麺もね、
うん、
近くなってるし。で、まあ、具はしょうがないよね。
まあでも、まあ、それは
ね。ね、具はね、冷凍だからね。
ああ、そう、まあ、それは、もう、なんやったら自分で作り足してくれって感じ。
っていう話になるわね、うん、それはね。
うん、うん、うん、うん。
よかったですよ、これは。
へえ、これで一食おいくらな感じ
?400 いかんかったと、もう300なんぼとか、そんなんやったね。
まあ、全然十分じゃないですかっていう、うん。
税込み355円。
うん、十分です。
十分だし。北井さんはいいじゃないですか。
いや、まあ、全然いけるから。
テスター行きたくなったらすぐ行けるでしょ。
すぐ行けます。はい。
隣の隣ぐらいでしょ、あなた、天理は。
そうね。うん。やし、天理まで行かんでも店舗あるからね。
あるでしょ。でもね、ちょっと残念な話があって、
うん。はい。
スーパーには売ってないんだよな。
マジで？え、コンビニ？
いや、結局ネットスーパーで買いました。
そっか。
具体的に言うと、グリーンビーンズで買いました。イオンもネットスーパーの。
ああ、はいはいはいはいはい。
これね。まあ、テーブルマークって、元カトキチで、西日本の会社なんで、うんうん、こっちにハンドが弱いのはわかるんだけれども。
うん、うん、うん。
まあ、テニス、スタミナラーメン自体が、こっちではそこまでメジャーな食い物じゃないんで、うん、こっちでもね、
うん、
そこまでハンドが見込めないっていうのは合うとは思うんですけれども、
うん、
ただこのジレンマ、食べたい人間の手元に届かないっていう。
うん、ああ、うんうん。
多分、関西のスーパーでは売ってらっしゃるんでしょうよ。
まあ、あるんやろうなと思う。うん、
関西はね、
うん、見たことはない
ですけど、うん、ね、うん、テーブルマーク強いですし、関西自体が。
うん、
ですし、うん、天理スタミナラーメンも、関西の人にとってはソウルフードの一つですから、まあ、売ってるんでしょうよ、うんうんうん。でも関西で売ってもしょうがないじゃないって。
うんうんうん、
本当にその商品を必要としてるのは関西以外のところにあるんだから。 って思っちゃうけどね。
それは間違いない。それはそうや。
まあでもしょうがないよね、それは。
うん。
まあでも、グリーンビーンズで買えるんで。
はいはいはいはい。
関東在住の関西出身の方はおすすめです、本当にこれは。
なるほど。
昔ね、一店舗東京にあったらしいんだわ。もうなくなったけどね。我々は天理ラーメン難民になっちゃったんでね。いい商品だと思いますね、これは。
はい。
ということで、新メニューのコーナーでした。じゃあ最後、恒例のスイーツコーナーですが、北谷さん、最近スイーツ食ってますか？
食べてはいるんだけれども、なんかこういうポッドキャストの中で紹介できるものが少なくてっていう中で、なんかないかなって思ったんだけど、すいません、アイスクリームですが、ハーゲンダッツ。
はいはいはい。
ハーゲンダッツジャパンの、発売開始はね、9月の末なんですよ。なんですけど、今でもまだ、限定で発売はされておると思います。うちの近くのスーパーでも置いてるので。はいはい、2種類あってね、悪魔のささやきっていうのと、天使のお誘いっていう。二つなんですけど、悪魔のささやきの方がチョコレート。まあ、どっちもチョコレートなんですけど、ダークチョコレートと天使のお誘いの方がホワイトチョコレートってやつで、悪魔の方っていうのは、かなりねっちりの食感なんですよ。うん、濃いの。
まあ、悪魔っていうぐらいやからね。
でも、その濃さ加減っていうのがね、すっごいしっかりしてて、もう本当に歯にくっつくかぐらいの濃さやねんけど。
そこまで。
そうそうそうそう。その濃さが割と癖になるっていうタイプのやつです。
まあ、ですし、ハーゲンダッツさんがね、うん、新しくチョコレートフレーバーのアイス出すって言っててね。
う
ん、
そう。
まあ、そんぐらい尖らんと商売になりまへんわな、そんなもん。
通常ラインで出てるチョコレートとの違いっていうのはやっぱり明確にあってね、濃いコクと甘さと、このねっちりっていうのがすごい良かったです。っていうのと、ホワイトチョコレートの方はまた全然違って、
はい、
これはもう書かれてるやつそのまま読むと、
うん、
ホワイトチョコアイスの底面ミルクコーティングしてるんですけど、うん、その上のところにホワイトフィアンティーヌっていうクレープ生地をすごい薄く伸ばしたお菓子のことなんですけど、
はい、
その細かいサクサク食感のフィリングが乗ってるんですよね。
うん、
で少し塩味を効かせてる感じで、
はいはい、
だから食感がだから悪魔と天使で全然違うんですよね。だからサックサクにしたホワイトチョコソースの少し洋酒効いてるタイプのアイスクリームが入ってるんですけど、
うん、
そのサクサク食感のところをスプーンで割ってそこまでやって全体を食べるっていう形でやると、はい、上のそのサクサクの食感のところとともに楽しめるっていうタイプのやつですね。だから初見で食べた時は僕はホワイトチョコレートの方が好きやったんですよ。
うん、
僕食感中なんで。
そうですね。
なんやけど両方食べていくうちにチョコの方が好きになりました。
まあだから、うん、悪魔の方がハマり味って感じなんでしょうね。
そうそう、そんな感じ。うん。
うん、
だから目先の食感とかでの面白さっていう意味ではホワイトチョコレートかなって感じ、ね。
沼の深さは悪魔のささやきの方が深いというね。
深かった。うん。そうそうそうそう。どっちもハーゲンダッツレベル高いなって思う。
うん。北里さんぐらいハーゲンダッツ食ってても、まだ驚きがあるっていうね。
せやねんな。でもだからその、アイスクリーム以外のところでのそのフィリングとか、細工が、ここ数年のハーゲンダッツのすごく進化したところっていう言えるかなと思う。うん。アイスクリーム自体も美味しいねんけど、
うん、
それ以外のアイスクリームを美味しく食べさせるための仕掛けっていうところが巧みになっているっていう風に思う。
そうだよね。
うん。
これ以上アイスクリームうまくすること不可能やもんね、普通に考えて。ハゲンダッツさん、クラスになってくると。
せやな。そういうのもあるんやろうなとは思うねんけど。
うん、
でもやっぱり技術の進化ももちろんあるんやろうなとは思う。湿度からの保護っていうのもそうやろうし。でもそういう、そのサクサク食感のフィリングをしっかり作る、ね、それを量産ラインに乗せる技術っていうのもそうなんやろうけど。
うん、で、お値段が、
351円がメーカー小売希望価格。
ああ、なるほど。まあまあ、お安いですね、
うん。そんなもんかなと思う。期間限定のちょっとお高めのやつでって考えると。
うん、
まあ言うてスーパーで買ったらもうちょっと安いとは思うけど。
あ、ほんと。あ、いいですね。
うん、はい。
あ、でも両方美味しそうですね。
うん。なので見つけたらちょっと両方よろしければ食べてみてくださいっていう。
はい。わかりました。うん、素人みたいなこと言いますけど、うん、
はい。
ホワイトチョコレートアイスって珍しない。
あー。いや、
食ったことないねんけど、ホワイトチョコアイスって。
マジで、あるよ。
ある？あ、ほんま。
うん、まあ、ホワイトチョコで外側コーティングしてるとか、あ、まあ、全面に押し出してるやつは確かに珍しいとは思う。そういう意味ではね。
うん、ないよね、うん。ホワイトチョコレートアイスって。 食ったことないようで。
うん。あ、そっかそっか、うん。あ、でも、うん。そう言われるとそうかもしれない。
いや、だからこれあれでしょ？普通のアイスクリームにホワイトチョコレートをコーティングしたってわけじゃないでしょ、う
ん、アイスクリームまでホワイトチョコ。
チョコですよね。
そう
そうそう、うん。ああ、なんかそんなん食ったことないな。食べてみたいな。
うん。期間限定とかでな、ジャイアントコーンがホワイトチョコの出してたりとか、森永の板チョコアイスの白い版とかっていうのは、まああるねんけど、うん、少数派ではあると思う。
わかりました。すごく美味しそうだと思います。うん、はい。まあでも、11月中に買っといた方が良さそうですね。
え、いいと思う。それはね、そうやと思う。
12月まで持たなそうですね。
はい、そうね。
今回のおすすめは、ハーゲンダッツの悪魔のささやきと天使のお誘いでした。忘年会します。
よし！
おい、すいません。告知とかそういうの全部もろもろ遅くてすいません。12月6日にやります。結構
近いね。
近くて申し訳ないんですが、12月の第1土曜日っていう形になりますね。で、場所はいつも通りですね。上野駅集合ということで、はい、告知は改めて出しますけども、うん、多分、
まあ、
18時集合ぐらいになるんじゃないでしょうかっていう感じ。
はい。だからまあ、いつもの場所だから、毎年行ってる羊肉を焼いて食おうと。
そうですね。3年連続で恐縮ではありますが、今年は変えようみたいなことを考えた瞬間もあったんですけども、結局、対案が大して思いつかなかったんで、はい、今年も上野の器用もんです。
はい。いいと思います。あそこ美味しいですから、普通に。
美味しいし、安いし、使い勝手もいいっていう。あと、なかなか普段行けないとことか、人数集めないといけないとか、まあそういった様々なアドがございますので。
はい、アドありますよね。ああ、はい、だから、あそこ一人で行くと食えないんで、肉多すぎて。
ああ、そうですよね。この前、うん、今治さん一人で行かれてました、ランチ。
行きました。と、あれはランチタイムだからまだ行けたんですよ。
うん。ディナーだったら無理ですね、あれは。
ディナーは無理ですし、うん、実はね、ランチタイムも、うん、私、羊肉のクミン炒めっていうのが好きで、それ食べてたんですけど。
美味しいやつ。
いや、あれうまいんやけどさ、あれ結構硬いから、顎めっちゃ痛くなんねん。
さようで。
うん。俺、いや、美味しいんだけど、もうなんか顎しんどいって思いながら食べてたんですよ。だから、そういう顎の疲れみたいなものからもみんなと一緒に行けば解放されますんで。案外ね、夜みんなで行くっていいって僕は思いましたよ。
まあ、そういう店ですからね、あそこは。
はい。
一人飲みあんまり歓迎してない店なんで。
そうそうそう。
ということで、忘年会します。ちょっと急だったんで、可能であればという、行けたら行くで結構ですので、何卒よろしくお願いします。
そうですね。坂谷と今治に会いたい方はぜひ、はい、いただけたらありがたいです、はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。Oh,